カラーデイズ。2014年2月22日土曜日午後4時6分頃収録カラーデイズ若でございますけれどもですね、いやー、何をするにも金が必要だねーっていうのを最近いろいろこう実感しているわけなんですが、まあね、感謝祭だったり就活だったり、まあいろいろやることはあるんですけども、別にもう一個ちょっとやんなきゃいけないことが最近いろいろ出てきまして、なかなかね進まないんですよ、お金がないからということで、いろいろ困ってる最近の若さん。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一六 .com の制作でお送りします。
カラーデイズ感謝祭2014企画室。ということで、当たりまして、こんにちは、カラーデイズ若です。ということで、そんな金のない若さんがですね行く3月18日から3月20日まで、3日間かけて、行きます、カラーデイズ感謝祭2014、関東での往復会ということでですね、現在大好評なのかな、カラーデイズ感謝祭2014、各種イベントへの参加申請受付中でございます。詳しくはカラーデイズ感謝祭2014、特設サイトご覧ください。はいということなんですが、一つね、お知らせということで、ですね、現在、まあ、受付しております。3月の14日くらいまでだったかな、受け付けてるんで、まあ、ちょっと予定空きそうだなと、参加してみたいなという人は、申し込みにしていただきたいんですけども、その申し込みをしている、のは、外部のサイトをちょっと使ってまして、アテンドっていう、リクルートが、運営しているサイトがあるんですけれどもですね、このアテンドというサイト、実はですね、3月いっぱいでサービスが終了するらしいということでですね、まあ、そんなご案内のメールが来ましてですね、まあ、ちょっと皆様に混乱を与えている部分があるかもしれませんけれども、カラーデイズ感謝祭2014に関しては、ご承知の通り、3月18、19、20で、イベントは全部3月19日開催ということで、になってるので、3月中に開催するので、アテンドがサービス終了しますけれども、申し込みに関しては、特に問題ないですので、まあ、引き続きアテンドを使って、申し込みをしてください。で、なんかどうしても申し込みできないという場合はですね、カラデイズまでメールをくれれば、目安箱でもいいです。連絡くれれば、なんとか対応しますので、まあ、一応メールアドレス、info@waka16.com、info@waka16.com、まで送っていただければ、なんとかなると思います。はい、ということで、もし何かあれば、メールで連絡いただければな、というふうに思います。ということで、そんなことで、ちょっとアテンドが終わるらしいということですが、まあまあ、カラーデイズ感謝祭に関しては、支障なく、受付しておりますので、どうぞ心配なく申し込んでください。はい。ということでですね、まあそんなこともありましたけれども、今日はね、まあ特に話すことはないんですけれども、話すことないなら企画室やんなって話なんですけど、まあ、3月19日にね、イベントが集中してるということで、まあ、イベントまとめますと、オフ飲み会。はい。これは8時から11時くらいまで。で、カラオケオフ会、4時から7時。若と行く秋葉巡業、1時から3時半くらい。ランチ会、11時から12時半っていうね、バラバラですけどね。まあ、そんな感じで、結構、まあ、各イベントイベントの間は、まあ、最低でも30分くらい空いてるっていう感じで、いう風になっておりますけど、まあ、すべて、都内で開催する予定です。はい。 まだ、詳細な場所等々については決まってません。決まったら、随時ご連絡して、いたします。ということで。なんですけれども、じゃあ、前乗りで入る3月18日と、ね、どうやら次の日もいるらしい3月20日、何やるんだという話ですね。まあ、いろいろと前々から、計画はあったんですけども、まあ、前の日と、次の日に関しては、まあ、基本的には移動日なんですけれども、まあ、せっかくね、関東に来たので、いろいろ、まあ、観光もしていこうようじゃないかということで、持ち上がってる案が、まあ、大きく分けて2つあって、で、1つは普通に観光です。観光とか、普通に見学をしたりとか、っていうのをやろうかなというのが1つと、もう1つは、なんかディズニー行くらしいと。いうことで、企画が持ち上がってまして。で、まあ、いろいろそっち方面も決めていかないとね、ということで、最近カラーデイズのスタッフブログの、色日新聞の方にですね、最近若さんの行きたいところを、上げてましてですね。一応観光とかで行きたいなと思ってるのは、水族館ね、行こうじゃないかと。いうことで、一応候補ではね、隅田水族館か、サンシャイン水族館というね、この二つがあれは候補になるのね。上野動物園行きますかついでに。ついでに行きますかみたいなのがあったりとか。あと、スカイツリーね。行くかどうかわかんないけど、とりあえず候補としてね。僕がね、何年前かね、4年くらい前かな行った時は、建設中だったんですけどもね。もう経ってね。もう1年以上経ってんのか、もう2年くらい経ってんのかな、ことでスカイツリー。いや、せっかく行くならね、行ってみようかな、みたいなね。634メートル、武蔵登ってみようかな、みたいなのがあったりとか。あとは、前々から行きたい行きたいと言ってた、相田三尾美術館。ね、ダモノみたいなね。三尾みたいな感じで、ね、ちょっと見に行きたいな、みたいなのがあったりとか。あと、ちょっと個人的に行きたいのが日本科学未来館。まあ、なんとなく理系の血が触り出す、科学館とかね。行きたいですね。プラネタリウムとか行きたいけど、わざわざ関東に行ってまで見に行くことじゃもないのかなとかでいろいろ思いながら、まあ、ただ、まあ、日本科学未来館は、なんか日本、まあ、有数の科学館でもあるので、まあ、ちょっと見に行きたいなのがあったりとかね。まあ、スケジュール的にね、余裕があったらね、なんか国会議事堂とか行きたいですけどね。警視庁とかね。はい。なんとなく行きたいだけです。もう本当に、お前それ本当に高校生の見学旅行じゃねえかみたいなね。言われるかもしれませんけども。まあそんな感じで、まあ行ってみたいところはたくさんありますので、まあそんなわけで見学。で、ディズニーはね、ディズニーで、なんかいろいろと、まあ、行きたい場所、行きたいアトラクションとかね、いろいろ挙げて、まあ、詳しくはね、いろんな日新聞見ていただければいいんですけども、そんなんで、まあ、いろいろバンバンバンバン、行きたいところを挙げてて、まあ、18、20、それぞれ予定を、まあまあ、なんとかしてみようと。ということでね、今のところね、感謝祭期間中に、就活っぽいことをやる予定は、今のところはないですが、もし、まあ、都合よく感謝祭期間中に、まあ、関東っていうか、まあ、主に東京都内になると思うんですけども、まあ、就活せねばならぬみたいな事態になった時は、そっちをちょっと優先させていただきますけれども、まあ、今のところ入る予定はないので、いうことで。まあ、なんかね、てかね、その前にね、なんか入りそうなのね、感謝祭前に実は一回ちょっと関東行かなきゃいけなくなるかもしれないみたいな、説がございましてですね。まあ、その場合、日帰りなんですよね。ちょっとね、日帰りでもしかしたら行くことになるかもしれないみたいな、ね。まあ、あれですね、朝早く出て、もう夕方には帰ってくるみたいな。次の日でちょっと予定あるので、まあ、もし行くことになったら、まあ、日帰りでもう本当に着いたと思ったらすぐ、就活して、就活終わったらもう、速攻で北海道に戻ってくるみたいなね。でもう、多分ちょっとね、もしそれが実現しそうだったら、ちょっとまあ、皆さんと頼まれる時間はね、多分全くないと思いますけれども、行きましたみたいな。ちょっと感謝祭のもしかしたらプレみたいな感じになるかもしれませんね。僕の中での予行演習になるかもしれませんけども。なんかね、行くことになったら、なんか、就活で行くので、なんか、交通費が、出ないんですね。交通費が出ないんですね、これね。交通費出るのかなともね、ちょっと下心、まあ、も しかしたら出るかもしれないみたいな話をしてなったけど、まあ、多分出ないって言ってたんで、出ないですね。いうことで、なんか、まあ、ただ、就活で行くので、うちの支援課を通して言えば、なんかね、片道上限1万円で行けるみたいな話で、1万円払えば、片道分の飛行機1万円で行けるみたいな話で、往復で2万ですか。でしたね。なんか、いう、なんか、キャンペーンみたいなやつで。そうそうそうそうそう。まあ、もし行くとしたらそれで行くのかな、みたいな。2万か、往復、みたいなね。高いですよ。ぶっちゃけた話、感謝祭2014の旅費より高いですよ。え？はい。カラーディズ感謝祭2014はね、旅費、あ、もうチケット取ってますからね。大丈夫ですよ、皆さん。ま、よっぽどのことがない限り、18、20で行って帰るので、もうね、何時の便に乗って、何時の便で帰るのかっていうのももう、確定してますからね。はい。そこはご安心していただければと思います。もうなぜならもう、チケット取って金払ってますからね。しかもキャンセルできないっていうね。キャンセルできないっていうかね、キャンセルはできないんですよね。便の変更とかはできるんですけど、キャンセルはできないんで、もう、和さんが、関東行くことは、もう確定してるっていうね、状態なんですけども、もしね、なんか天候が不順だったりとか、なんかいろいろトラブったら、日程は変わるけど、関東には行くので、いうことで、もう金は払いましたんでね、チケット代。いくらしたの？1万8000円ぐらいですね。だからさっき、なんか就活のね、なんか就活応援キャンペーンみたいな感じで、なんか片道1万円で行けるみたいな、ありましたけど、あれ高いからね、往復したらだって2万でしょ、それ。え、わさんあれで、往復で1万8000円ですよ。やっさまあ、カラーデイズは、過去、ずっと、そうですけど、一人旅の時は、必ず、ね、ケチるとこは、すごいケチってくっていうね、ことで、特に交通費に関してはね、すごくケチって言ってますね。もう2012年になりますけど、あ、そうそうそう、これ、ちょうど2月にこれ配信されてるでしょうから、もうそろそろで終わるんですけど、YouTube で今、現在、ね、2時間ものの映像、カラーデイズ5周年、記念作品ということで、函館に行った時のね、ドキュメンタリー番組を今、YouTube で配信してますから、2月中いっぱいまで公開してるんで、ぜひ、興味ある方見てください。あの時もね、深夜バス使って行ったんでね、往復1万来てたんだっけな、あれ、確か。忘れたけど、そうそう、深夜バス使ってね、往復1万切るぐらいのやつで行って、ただね、深夜バスで行ったんでね、到着するのが朝早いんですね。めちゃくちゃ朝早いんですよ、夜遅いしね。もうだからバスの中でガーッと寝ていくんで、行くということで、まあ、ある種時間の効率的にはすごい良かったんですよね。うん。ということで、まあ、あの時もまあ、かなりケチっていきましたけどね。今回もかなりケチっていくということでですね、飛行機、まあね、今回はですね、LCC を使って、はい、行きます。どこの LCC 使っていくのって。今や話題じゃないかもしれないけど、バニラエアっていうね、航空会社があるんですけども、使っていきます。前なんかピーチだっけ？ピーチじゃねえな。前なんだっけ？エアアジアだっけ？エアアジアだったのかな？前。エアアジアで。で、今名前変わってバニラエアになってるんですけど、バニラエアってやつ使っていきます。あ、ね、結構ね、迷ったんですよ。全社出したんですよ。3月18日と20日で、全部のフライトの情報を見て、全部の航空会社、新千歳、羽田、もしくは成田、で、ググって、で、一番安くて、かつ合理的に行けるのが、バニラエアだったっていうね。ということで、バニラエアにしまして。そうそう。最後に迷ったのがね、バニラエアで行くか、ジェットスターで行くか、どっちも LCC じゃないかよ、みたいな話なんですけど、迷った結果、バニラエアにしたんですよね。で、なんでバニラエアにしたかというと、預け入れ荷物が、20キロまでタダなんですよ。バニラエアは。ジェットスターは、荷物分金取るんですよね。そう。それで、まあ、いろいろ金合いを計算した結果、微妙にバニラエアで行った方の方が、安いっていうか、明らかに安いので、バニラエアにしようと。 で、20キロってね、どれぐらいなのかなと思って、いろいろ調べたら、なんか、普通に4泊5日ぐらいの旅で行くスーツケースで行っても、全然余裕あるみたいな話を聞いたんで、ああ、じゃあだ、大丈夫だ、つって。ちっちゃい、いつも僕が実家に帰るときに使ってるスーツケースで今回も行くので、まあそんなに重くはならない。お土産をあんまり買わなきゃいい話まあ、最悪送ればいいね。みたいなことで。まあ、そんな感じでバニラエアが安かったんで、バニラエアで行きます。1万8000円ですね。行きがね、6000円です。安っ行きがね、6000円です。1、6000円で、ね、帰りがね、1万1000円かな。あのね、そう。で、よく調べたらさ、3月さ、21日ってさ、祝日なんだよね。だからさ、ほら、金、土、日って3連休じゃない？で、木曜日僕は最終便、ていうか、バニラエアの最終便で帰るんで、成田東京間、成田東京間じゃねえ。意味わかんねえ。成田新千歳間、の一番最後の便で帰るんですよね。まあ、5時ぐらいの便で帰るんですね。で、札幌に着くのが7時ぐらいなんですけども、まあ、それで帰るんですけども、で、帰るからさ、まあ、高いのよ、ちょっと。1万1000円ぐらいするんだね。そう、まあ、しょうがないね。倍ぐらい行くと違うんじゃないかみたいな話なんですけど、まあまあまあ。まあいいです。そこに関してはもういいやということで。そんな感じで、3月20日は、ちょっと倍ぐらい、行きの倍ぐらいの入院かかるんですね。で、プラスね、手数料と、あとね、座席の変更をしました、僕。座席の指定か。指定をしまして。で、特に指定しなかったら、ただで、その分、ね、手数料かかんないですけど、片道300円で座席変えられるので、はぁ、600円ぐらいなら払うよ、つって。まあ、真ん中の座席は絶対嫌だってね、若さんね。謎のこだわりがあるんでね。もしかしたら飛行機の中で若さん、リバースする可能性がね。まあ、なきにしもあらずじゃない？ね？乗り物を良くするから。そう。なので、まあ、飛行機ではね、あんまり酔わないと思うんですけど、僕もね。過去一回だけで見学旅行でど真ん中の席に座ったことがあって、その時にね、若干気分が悪くなったんで、まあ、ちょっとね、念には念をということで、窓側の席を、キープしました。で、しかもあれでね、翼、飛行機の翼の部分よりも前のところを選んだので、まあ、割かし景色も楽しめるんじゃないかと。LCC にそんなさ、景色とか求めてもあれなのかもしれませんけどもね。まあまあ、ということで、まあまあ、窓側のね、席をキープしました。行きもね、帰りもね、同じ座席。同じ座席番号の、ね、ところ選びまして。そんなことで、飛行機取りましたんでね。いるのかな？アンケートではね、なんか北海道から参加しますみたいな、参加したいですみたいな人もいましたけどね。カラデズ感謝祭2014も北海道からさ、わざわざ関東来てくれる人がいるのかな？わかんないですけども。来た人は LCC で行くといいんじゃない？わざわざもう結構情報出したからね、もう、わざわざどう便に乗るかバレてるかもしれませんけどね。バニラエアで、18日は、どうやら正午には成田に着くらしいみたいな飛行機で行くらしい。だから18日俺朝めちゃくちゃ早いんだよね。そう。で、帰りはなんかどうやら5時に成田立つらしいということで、もうバレたね、もうね。どれで行くか、多分調べたら分かると思いますので、札幌から参加したいという人は、そのチケット取れば、もしかしたら若さんと同じ便になるかもしれないみたいなね。そんな人いるのかな？まあまあ、今のところいないのかな？今のところは、札幌からっていう人はいないのかな？ああ、なるほどね。まあまあ、ということで、まあそのことで、3月14日ぐらいまでね、参加申請見つけてますので、ぜひ、早めに、そろそろ申し込んだ方がいいんじゃないですかね。ということで、よろしくお願いします。はい。そんな感じで、感謝祭2014、徐々にいろいろなことが決まりつつあって、わざも就活しながらワクワク、準備を進めております。まあ、例年に比べるとだいぶ楽させてもらってますけどね。ということで、皆さんも参加する方も、楽しみに待っててください。ということで、ここまでのおいて、カラーデイズパーソナリティー枠でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さようなら。
雨上がりの空に七色の虹かかる。